いや、なんか他、なんか野山さん、最近気になった、あれありますか、話題みたいな。
まあ、あとは、まあ、小室さん。
そうね、ちょっと、びっくりしましたね。
いや、びっくりした。でも、ここ数年、小室プロデュースの曲って聞いてないよね。
いや、ない。
うん。
けど、普通に考えてね、
うん、
100億って、
うん。
普通の人一人じゃ使い切れないじゃないですか。
まあ、だって普通の人の年収、ね、障害年収って3億円らしいよ、普通のサラリーマ
ン。
ってことは33人分ってことでしょ。
そうです。じゃ33世帯ってことです。
あ、そうそうそうそうそう。ちょっとしたニュータウンの一角。
ちょっとしたニュータウンです。を一人で賄えたってことです。
そうそうそう。
みんなが遊んで暮らしたってことです。
そう。
一人で稼いだってことです。
すごい。
うん。だから、あれもね、まあ、多分企業とかで失敗したからバンって飛んだんでしょうけど、なんか、あれ、その日の朝のニュースで全部それだったじゃないですか。
うんうんうん、
あれ見てなんか、もういいやんと思って。
うんうん、
別にほら、彼がヒットメーカーで、まあいい音楽、
うん
うん。そう、僕音楽の専門家じゃないんで、音楽がね、まあ僕らのどっぷりの世代じゃないですか。
そうそうそう、ビンゴだよね。
ビンゴなんで、まあ僕ら、それこそ、よく聴いてた音楽もあったんで、
うん、
その音楽の良さも、うん、彼のなんていうか、それをプロデュースした能力とかも変わるわけじゃないんで、
うん、
詐欺してもね、まあ詐欺はいけないですけど、
うん、
けど、多分額も大きいでしょ、あれ。
ちょっとね。
多分実刑食らうでしょ。
うん。しかも、なんかね、他にも何だっけ、自分の著作権を20譲渡したりとか、
うん。
うん、で、今回その詐欺のやつは30譲渡しようとしてたわけでしょ。
そうですね。
だからね、ちょっとあれだよね、
お粗末ですよね。
うん。
やっぱよっぽど
困ってたんだろうね。
なんか、うん、それをお金をね、ちょっと税理士さんとか、ま、会計さんでも、うん、ファイナンシャルプランナーさんでもいいんですけど、
うん。
うん、雇ってなかったんですかね。
だろうね。
なんか、やっぱお金とか、そんな不浄のものは、アーティストは増えないんですかね。
武士みたいだけどね。お金は口にしないってね。
そう。あのね、武士はね、全部つけでしたからね。
そうそうそう。
お金は不浄のものなんで持たなかったんで。
そうですよ。
不浄でも持ちたいですよね。
そうそうそう、持ちたい。そんなどっぷり、あれですよ。持っていきたいですよ。
庶民的な話になっちゃいましたけども。
そうだね。うん。なんかでもね、言ってたけど、生活は別に派手とかでは、いや、派手は派手らしいんだけど、なんか。
小室さん。
うん、そうそうそう、小室さん。牛丼食べたりするらしいよ。
なんか前、なんか僕がその、
うん、
何年か前で見たテレビでは、なんかものすごい小食で、
うん、
なんかしかもあまり高いものを普段から食べないみたいな、を、なんかその、小室ファミリーの誰かが言ってたんで、
うん、
だから本、だから、もうこれもかわいそう、まあかわいそうって言ったら、まあどういうね、これから分かっていくんでしょうけど、お金の使い道とかも、
うん、
なんていうかな、取り巻きというかさ、
ね、食い物にされた感はきっとあるんだろう、
なんでしょうな、
そう、あとね、詐欺自体はね、僕は非難されるべきだし、やっぱりさっき言って、山さんが言ったように、実刑を食らうだろうし、うんうん、まあ僕はそれは当然だと思うんだよね。人から5億円もね、巻き上げたわけだから。
そうです、ええ。
でもね、例えば、そのテレビなんかで、小室さんが100億円稼いでた時代にさ、
はいはい。
豪華なスタジオを作ってたとか、そういうのを報道してて、うん、まあさもさ、そういうのが浪費であるかのように、報道してるんだけど、けどさ、彼はさ、だって音楽プロデューサーなんだから、数十億円かかる、その、スタジオを作ろうが何でしょうか、それは自分に対する投資じゃん。
はい。
だから僕はね、それをね、なんかこう、さも浪費であるかのような使い方として表現する報道は間違ってると僕は思う。
そうですね。だから報道、だから僕もね、だからさっきちょっと言ったんですけど、朝見てもういいよと思ったのはね、
うん。
なんかどうせこれ面白おかしく書いてね。
うん、そうそうそう。
なんか、で、なんかちょっと出てたのは、なんか、なんだかは6000何歩だったとかね。
うん、言ってたね。
書いてたんですよ。
うん。
いや、もういいよと。
うん。
なんか思っ、なんか事実だけを淡々とね、詐欺でしたと今回。
うん。
だけでもいいよ、お金100億がどこ行ったのかとかさ、と思って見てたんですよね。
うん、わかるな。それはわかる。うん。なんか、ねえ、だから、一時代を築いた人で一時代のトップだから、
うん、
その転落ってね、こう、結局人間、僕も含めてそうなんだけど、ね、まあ、人の不幸はなんとかじゃないけどさ、そういうふうに見ちゃうんだよね、うん、きっとね。
ねえ、けど、その、そういうことを今言った、おっしゃった通りね。
うん。
なんていうかな、どんだけ高い買い物してようが、
うん。
その、普通の人の33倍稼いでたんだから、
うん。
33倍で物を見なきゃいけないじゃないですか。
そうそうそうそう。
言うたら。
うん。
例えば僕らが、
うん。
例えば、何でしょう、例えば300万ぐらいの、
うん。
車を1台、買うでしょ、
うん。
で、まあ、それを年、あの、一生涯について、まあ、何台かな。
うん。
3台買ったとしましょうか、
はいはい、
でもまあ900万、まあ1000万としましょうよ、
うん、
そしたら彼は3億3000万分の車を買えるわけだから、
うん、そうだよね。
そう考えたら1000万とかの車を33台買ったところでね、
うん、
まあそんなに買ったことは知らないけど、
うん、
トントンでしょ、それで。
そうだよね、確かに。別に
あんなけの車買ってたわというのはとかいうことじゃないか、
う
ん、
そうだね、うん、
まあ、僕らが一生にかかってかいね、いそれこそ変えてね、
うん、
豚小屋みたいな、豚小屋じゃない、うさぎ小屋みたいな、うん、家をね、
うん、
買うと、マンション買うぐらいだけど、
うん、
彼はそれを33個分建てれるんだから、
うん、
いいじゃないと思うんですよ。
確かにね、
うん。なんかちょっと的外れてますよね。
うん、その的外れっていうのは、あの、的を得てると思う。
で、すみません、僕がね、最近ちょっと気になる、
はい、
今一つ思い出したんですけど、
うん、
最近こうやたらと大麻が所持でとか多いですよね。
うん、特に多いよね。
大学生とかがなんか、
しかも有名な大学ばっかり
だ、ね、そうなんですよね。
うん、
なんでそんな大麻流行ってるんでしょうかね。
まあ、考えられるのは2つだよね。実際に流行ってるか、それかその摘発が増えたか、あ、3つか。でもう1個は報道が増えたかどれかだけど、まあ多分流行ってるんだろうね。
で、なんか、まあ、とりあえずその、例えば、なんていうかな、あの、公務員とかもそうですけど、大変やりやすいからそうだと思うんですけど、
うん、
有名大学の人が持ってたからって、
うん、
何なんだっていう気しません？
うん、でもニュースバリューはあるよね、やっぱね。
そんな、やっぱ特にね、有名な大学って言ってもほとんど、まあ、多くは私立なんで、
うん、
私立って人数多いんで、
うん、
こんだけ、そりゃ、そういう人もおるだろうって僕は気がするんですけどね。
うん、いや、俺もそう思うよ。まあ、しょうがないんじゃないっていうね。
ねえ。
うん、でも、どうなんだろうね。この間、あの、大学生じゃなくて、主婦のやつがやってたじゃない。
ええ、ええ。
どこだっけな、東京の白金かなんかかな、白金か田園調布か忘れたけど。
ええ、その、お金、
そうそうそう、いわゆる高級住宅地で、なんかあの、外国人がね、大麻売ってるところが防犯カメラか、はい、その、麻薬取締官が、
はい、
監視カメラで撮ってたのかわかんないんだけど、それが載ってて、
は
い、で、その、売人が捕まったんだけど。
え？
そう、でもね、なんかだから主婦の間でも蔓延してるんだってよ。全部じゃないけどね、もちろん。
うんうんうんうん。
でもそういうところもあるんだって。
この前、あの、ね、タバコにとって何が変わるんだっていう。
ちょっとね、そういう考えたけどね。
出ましたけど。
うん。
その今は、そのやっぱ法律で禁止されてるんで。
うん。
もちろんダメですよね。
うん。
やったら。
そう。
あらら、これなんで流行ってるんでしょうね。
ちょ
っと僕の周りには一切その流行ってる残り、あの残りがじゃない、あの香りすらしなくて。
うん、いや、僕のところもそうです。おかげさまでと言いますか。
おかげさま、そう、おかげさまで。ちょっとよくわかんないなっていう。
タイマーをするとどうなるのかね。楽しくなるのかな、酔うのかな。
どうでしょうね。
うん、わからん。ちょっとね、俺らにはわかんないけど。
ちょっとウィキペディアで調べてみましょうか。
ああ、ですね。やっぱこういう時はタイマーですね。
タイマー
です
ね。
タイマー。なんかでもね、結局テレビでやってたけど、そのタイマーとかは確かに軽いとか、麻薬よりも依存性が低いって言われてるけれども、結局覚醒剤とかの、もうより強いドラッグへの依存、入り口になっちゃうから、やった方がいいよって言ってた。
ああ、まあそうなんでしょうね。
うん。リラックス、多幸感、聴覚変化だって。
おー。
うん、
リラックス？
で、大い幸せと書いて、多幸感。
あ、多幸感があるのか。
うん、超ハッピーってこと？
そうでしょうね。
お
ー。ファーってなるんじゃないですか？
あー、なんかこう、バラ色みたいな？
うん。
あの嫌われマツコの一生っていうのでこうミュージカル風になるんだけど、時々幸せなシーンだとわーってなるんだけど、そんな感じかな。
それでしょ。
ああ、ちょっとしたいかも。
あの主婦にならもらえるんじゃないですか。
ああ、そっかそっか。ちょっとじゃあ白金だな。
うん。
ああ、でもやっぱし満星期とかって書いてあるね。
はいはい、
うん、だからやっぱり依存してくんだね。
あ、そう。
うん、でも大麻自体はダウナー系薬物であるため、酒に酔いつぶれる感じであり、大麻自体に攻撃性はないものと考えられるが、二日酔いと同様の頭痛、胃のむかつきは多くの少年に見られる。あんましたくないね、これね。
そうですね。
うん、
なんかやっぱどっかでしっぺ返し食らいそうですよね。
うん、いや、そりゃそうだろうね。
うん、
うん、あとはあれか、ロシアの原子力潜水艦とかね。
あ、それ何なんですか？
なんか日本海で事故を起こして。
いつ？
今日。
あ、本当だ。
うん、
放射の漏れなしって書いてるけど、本当かどうかわかんないですけどね。
ちょっとね、それは俺らには全くわからないけれどもね。
けど乗員20人が死亡って書いてますね。
そうなのよ。
けど
うん、
原子力潜水艦とか、
うん、
やっぱ持った方がいいんですかね、日本も。
でもさ、別に原子力潜水艦ってあれでしょ、推進エンジンが原子力っていうだけで、
うんうん、
別に原子力で攻撃をするわけじゃないよね。
ないですね。エンジン、そう、もうおっしゃる通りですね。
ガソリンの代わりってことでしょ。
そうです、そうです。で、だから、しかもなんか、空気とか、もうなんか、あれですよね、うん、なんかなんか今の原子力潜水艦以外は一回上がらなきゃいけないんですよね。
あ、え、じゃあ原子力潜水艦はずっと潜ったままができ
る？潜ったまま生きるらしいんです、ずーっと。
酸素がじゃあできるのか。
うん、なんかちょっとね、そのメカニズムはちょっと忘れちゃったんですけど、聞いたんですけど、忘れちゃったんですけど、
うん、
だからそれがかなり、だからバレにくいっていうか、まあバレにくいでバレないっていうことで、かなり有効な、うん。
はいはいはい。だからあれなんか、そっか、エンジンだったらあれだもんね、排気が必要だもんね、絶対ね。
で、
排気と吸気が絶対必要だもんね。
だからかな。
おー。
うん、そうそう、それは聞きましたね。
まあ、日本の原子力技術だったらできるんだろうけど。
うん。いや、もうでき、うん。
うん、何々。
いや、できるんじゃないですか。
うん。ただね、やっぱリスクはね。
うん、
まあ、ね。あれ、あと、日本って原子力潜水艦作ってなかったっけ、一回。ムツってやつ。
あれ、原子力潜水艦でしたっけ。
違ったっけ。多分ね。うん、原子力船って書いてある。ウィキペディアによると、初の航行試験中に放射線漏れを観測だって。
原子力潜水艦ではない。
ああ、そっか、原子力船なのね、ただ。
うん。潜るやつじゃないでしょ。
ああ、そっかそっか。何が危ないんだろうね、でもやっぱ。
やっぱいざとなった時に放射の漏れとかがあるからでしょ。
ああ。
事故した時とかに。
うん。
ないんじゃないですか。
だってさ、原子力潜水艦ってことは、場合によっては、戦闘を行うわけでしょ。
まあまあそうですね。まあ、はい。
終戦のローレライとか見たんだけどさ。
はいはいはい。
ってことは、あんな感じで原子力潜水艦同士の戦いがあって負けた方っていうのは、放射能が漏れるよね。
あれ、それどうなんですか？多分今日そういうことなんでしょうね。多分僕わかんないですけど。
うん。だってね、漏れないようにはできないもんね。
ちょっとね、そのメカニズムちょっとわかる方は教えていただきたいですね。
そうですね。うん、でも、そうだよな、ね。そうすると、事故の起こった時にはあれだよね。原子爆弾ってことだもんね。
いやー、そんな話になりましたね。
うん。いやー、怖いね。どうですかね、はいはい、最近の話題っていうとね。
最近、
うん、
これは僕の、個人的な、
はい、
その中で興味あるのが、
うん、
現代の、
うん、
短歌と、
うん、
あと俳句ですよね。俳句じゃない、あ、そうですね、俳句とか。
それは何でなんか見に行ったの？
いや、
うんうん、
ほら、ダヴィンチっていう雑誌あるでしょ、本の。
はいはい。
あれで、なんか、文末、ごめんなさい。後ろの方に、なんかそういう、俳、う、句、ん、短歌みたいなのがあって、結構いいんですよ。最近のね、こう、現代短歌みたいな。
あ、ほんと。あれ、サラダ記念日みたいな感じ？
あ、そうそうそう。
へぇ。
なんか、あるかな。
恋愛短歌。 あ、面白そう。
ちょっとなんか、
寒空に凍える手のひら着信音、明かりを
映す、
闇夜に心に、お、いいね。
最近この恋愛短歌というか、短歌、その意外に、
うん、
制限があるからこそ、
はいはい、
こう、言葉のチョイスというか、
うん、
に、ちょっとハッとさせられたりすることがあって、恋愛短歌とか、まあ、現代の短歌ですよね。別に恋愛に限らず、そのお父さん、なんていうかな、年を取った自分の、あの父親に対して思うこととかね、を主婦と考えたりするんだけど、
なんだっけ、日本一短い母への手紙とかもあったよね、昔。
ああ、あれもそうなのかな。
短歌ではないけどね。確かに、そうだよね。決められてるからこそ、その中でいかに自由に表現するかっていうのは難しいよね。
そうなんですよね。だから、それこそ、その、僕ら、学生の頃にね、
うん、
あの、短歌とか、
うん、
習ったじゃないですか、ね、当時
ね。
うん。面白くねえなとか。
うん。
なんかよくわかんないなとまま僕は終わってたんですけど、
うん、
よくよく考えたら、こういうことでしょ？
そういうことなんですよ。
なんかあの、君が好きだ。
うん、
今日君を抱きたい。と、綺麗な夕焼けを見て思ったとかいうことを言ってるだけでしょ？わかんないけど。
うん、まあね、うん。あとちょっと今ドキッとしちゃったけどね、俺。やばいって暴れると思ったけど。
いやけどまあ、そういうね、なんか面白い。うんOkay.
うん、そうだね。まあ僕、あれですけどね、高校の時に短歌とかね、実は密かに書いたりしてましたけどね。
あら。
はい。
随分おしゃれな、ハイカラな。
いや、あれですよ。どうしようもなく勉強のストレスがあって、でも、こう、恋愛的なストレスもあって、
ああ。
はい。ね、短歌にしてみようかな、みたいな。忍ぶ恋みたいなね。ちょっとかっこよくない？これどう？
忍ぶ恋、いいですね。
すいませんでした。この間僕のところに架空請求詐欺から電話かかってきましたよ。
あ、来ました？
うん。
具体的にちょっと教えてください。どうなったんですか？
そうそうそう。で、なんか知らない番号なんだけど、とりあえず、まあ知らない番号っても
携帯に？
うん？そうそう、携帯に。番号に出て、ディスプレイに。
う
ん、で、はい、もしもしって言ったら、なんか、はい、ラブラブなんとかですけどって言っていきなり言うんですよね。
はいはいはいはい。
で、はい。
あたかも分かるだろみたいな。
そうそうそう。で、
はい、
いや、全くその通り言うんですよ。で、なんか、先月のご使用料なんですけど、まだ払ってもらってないんですけど、お忘れですかとかって言う
んですよ。おおって言われたんですよ、いきなり電話かかってきて。
で、僕はちょっと眠かったので。
はいはい。
うん、で、すいません、そういうのちょっとお断りしてるんで、って言って。ちょっとよくわかんない反応をしてしまったんですけど、
うんうんうん、
ブチって切ったんですよ。ほんで、そしたらもう一回かかってきて、同じところから、番号が。
時間を。
いや、1分後。
1分後
?1 分後です。もうだから。
意外に早いね。
いや、本当に切ってすぐもう一回かかってきたんですよ。
うん、
で、もう出なかったんですけど、なので、もうちょっと頭に来ちゃいましてですね、これはもし聞いてくださってる方がいたら、ぜひ、こういうふうにしてほしいと思うんですけど、まず消費生活センターに電話して、
はい。
はい。で、こういう、のがかかってきたんで、ちょっと、で、番号言うんで控えておいてくださいって言って、はい、で、この番号からあったら、ちょっと他の人にも注意するように言ってくださいっていうふうに言って、でですね、それでも腹の虫が収まらなかったので、
うん、
地元の警察の相談コーナーに電話してですね、
はいはい。
インターネットで検索して、で、ほんで、電話をしてですね、ちょっと今、架空請求詐欺が電話かかってきたんですけど、ちょっと、この番号言うんで、操作してくださいよっていうふうに言って、
はい、はい、はい。
って言ったんですよ。
言ったら、んなもうアホかっちゅうね。
そうなんですよ。で、警官の、女性警官だったんですけど、ご協力ありがとうございますみたいなこと言ってくれて、
多分、間違いの敬礼はしましたよ。ご協力ありがとうございますって。
ピシッってね。
ピシッってしました
。ところがですよ、それがね、2週間後またかかってきて、
同じところから
同じところから。
ほう。
そう。で、まあ、その時ももう、なんかこう、着信拒否にしてたんで出なかったんですけど、
うんうん。
うん、で、まあ、そういうふうに書い、そういうふうにかかってきてたんですよ。うん、だから、しつこいなと思って。
あれなんですね、あかんなと、こいつからちょっと取られへんなっていうやつにもかけてくるんですね、何回も。
多分ね、脅しとかいろいろするんじゃないですか、また。今度は、なんか裁判しますよとか、怖いお兄ちゃん行く住所分かってますよとか、よく分かんないこと言うんじゃないですか。
けど、あれですね。
はい。
僕、一回もね、まだその振り込めとか、
うん。
俺、まあもちろん俺に俺は俺かかってこないですけど、
うん。
かかってくることないんですよ。
あ、本当？
うん、
いやでもね、うちもちょっとその話をしたら親父にはかかってきたんだけど、はいはいはい、まあ、他の家族にはかかってなくて、家にいる時にもかかってないから、なんかあれなんじゃないですか。例えば電話帳に載せてる人って今老人とかの方が圧倒的に多いじゃないですか。
ああ、そうかそうか、うん、
であと名前とか見てもちょっと老人っぽい名前の人とかね、
うん
うん、なんかそういうの選んでるっていう風に聞きましたよ。
ああ、いけませんね、
うん、本当に。で今なんか新しい詐欺とかもあるらしいからね。その振り込め詐欺じゃなくて、今あの ATM で警戒が厳しいじゃないですか。
あれちょっと、そう、今それ思い出しました。僕もあれやめてほしいんですけど。
え、何が警戒？
電話できないでしょ。
あ、そうそうそうそうそう、肩叩かれるからね、お客様って。
でしかもなんかね、
うん、
まあ僕別に悪いことしてないからいいんですけど、
うんうん、
警官が常にいるってなんか嫌じゃないですか。
いやいや、なんか逆になんかこう怖いよね。
僕中国に行ってた時に、
はいはい、
はもうすぐ安心してたんですよ。警察がいるっていう、なんかわかんないから。もしかしたら俺が見張られてた可能性もあるんですけど。
そうだよ、だって死亡
したから。それはない。だ、うん、けど、なんか夜中じゃないですけど、ちょっと暗くなってきた時に、うん、結構街中警察巡回してるんで、
うん、
ああって思ったんですけど、
うん、
日本だと、
うん、
なんかちょっと嫌なんですよ。なんだよ、みたいな。
うん、確かに、ね、なんか監視されてる感じがするよね。
うん、あんなって言うけどね。
うん、
なんかそこがいっぱいに立たれてたらちょっと、
うん、
嫌なんですけどね。なんか他のもっと取り締まるとこあるやろうと思うんですけど、なんかなんか、なんかなんかなるの前に、
うん、わかるわかる、うん。